本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。定刻となりましたので、株式会社東芝2016年度第2四半期決算説明会を始めさせていただきます。はじめに本日の出席者をご紹介いたします。株式会社東芝代表執行役専務平田正義です。
よろしくお願いします。
主計部高島秀也です。
よろしくお願いします。
広報 IR 部林光平です。
よろしくお願いします。
それでは平田よりご説明申し上げます。
こんにちは。本日は、お忙しい中、決算説明会にご参集いただきましてありがとうございます。第二四半期決算の説明に先立ちましてですね、当社グループ会社において発生いたしました売上計上の問題について、冒頭触れさせていただきたいと思います。案件自体の内容についてはですね、お配りした資料の中に東芝 EI コントロールシステム株式会社に関する説明資料というのがございますけれども、内容については後でご覧いただければと思いますが、本件につきましてはですね、第二四半期決算確定にあたって監査法人様にご説明をさせていただいており、それを踏まえて第二四半期累計のレビュー報告書をいただき、本日決算説明をさせていただいています。本件は現在進めている決算作業における内部統制機能強化の過程で把握したものでありまして、当該事象について会社としては誠に遺憾であると考えてございますが、一方で統制機能が有効に働き始めているのかなというふうに思ってございます。いずれにしましてもですね、事象があったことについては大変問題視してございます。今後内部統制機能をさらに強化して再発防止策について万全を期していきたいというふうに思ってございます。それでは16年度第二四半期累計の業績をお手元のパワーポイントを使ってですね、ご説明をさせていただきます。まず4ページをご覧ください。前者商覧表になってございますが、表の真ん中、第二四半期累計の実績が書いてございますが、売上が1兆5790億、前年同期に対して1147億円、4% の減収ということでございます。営業損益と税引き前損益はそれぞれ968億円、675億円の黒字ということで、昨年同期に対してそれぞれ1859億円、253億円の増益となっています。これを受けてですね、非支配持ち分控除前の継続事業の当期純損益ということでは427億円の黒字ということで、昨年に対して202億円の増益ということになっています。加えてですね、非継続事業で813億円の純利益がございましたので、当期純損益は1153億円の黒字ということで締まってございます。フリーキャッシュフローは1485億円のマイナス、株主資本は3632億円で、株主資本比率は 7.5%、ネットの有利負債は6556億円で、デイレシオは 180% ということで、会社としては財務体質には依然として厳しい状況にあるのかなというふうな認識でおります。ドル円の為替レートでございますが、前年度の3月末、この6ヶ月前の3月末は113円でございましたけれども、この9月末が101円ということで、12円と急激な円高になっていたということです。売上高、利益、それから包括損益に対してもですね、少なからず影響を与えているということです。5ページをご覧ください。ポイントを簡単にまとめてございます。売上については、一つ大きいのはエネルギーシステムソリューションで、ウェスティングハウスが建設会社を買収しまして、これが昨年度に対しては新規連結で加わったということ、それからストレージ&デバイスソリューションが、特にハードディスクの販売台数増によって増収となっています。構造改革によってですね、パソコンとテレビが大きく減収になったことに加えてですね、 全社での円高による影響、これが約2000億円ほど下押し要因があったということで、前年同期比1147億円の減収ということになっています。営業損益の方はですね、昨年度の構造改革により固定費が減ってます。加えてですね、賞与減額、従業員の皆様方に、賞与減額を、していただいているということでの、緊急対策を継続しているということに加えてですね、前年同期に東芝テックの子会社が減損をしたということで、前年同期に対して1859億円の改善になってます。メモリについては第一四半期は約 9%、 それから第二四半期累計では 12% の営業利益率ということでございました。営業利益面での為替の影響は全社合計で380億円ほどあったというふうに理解しています。税引き前損益でございますけれども、前年同期にフィンランドのコネ社などの有価証券の売却がございましたので、これで1773億円ということでしたので、前年同期に対しては改善という意味では253億円の改善にとどまっているということです。第一四半期に家電事業を売却してございます。これによってですね、非継続事業の利益が大きく増えてございまして、当期純損益全体ではですね、昨年に対して780億円の改善、1153億円という絶対値になってございます。6ページでございます。フリーキャッシュフローですが、1485億円のマイナスということで、期初にはですね、16年度年間で1100億円のプラスというのを見込んでいました。うちですね、前半戦の第二四半期累計ではですね、マイナスの500億円の絶対値、これを目標にしていましたけれども、一つはエネルギーシステムソリューションで、回収の一部、営業額450億円ぐらいなんですけれども、この金額をですね、お客様との話し合いの中で15年度に回収を前倒しさせていただいたということがございまして、この分で16年の前半の6ヶ月としては穴が開いている状態になっています。それからストレージデバイスソリューションを中心にですね、売上再建の流動化を大幅に縮減しているということでですね、それからもう一つは全社でですね、資産売却を行ってございますけれども、価格面での交渉等々がございまして、一部をですね、下期以降にずらしているということがあって、そういったことのキャッシュインが少なかったということでですね、期初目標500億円のマイナスに対しては1000億円ほどの、前半6ヶ月では未達になっているということでございます。営業キャッシュフローについてはですね、15年度に実施したこの社の株式の売却に伴ってですね、前半6ヶ月で約350億円ほどの税支払いをしています。それから15年度に損益的には引き当て計上をした構造改革の具体的な支出が約400億円ぐらいあったということで、670億円のマイナスになっています。加えてですね、家電事業の売却影響はありましたけれども、難度の投資、こういったものを継続的にやらせていただきましたので、投資キャッシュローの方はですね、マイナスの815億円ということになっています。これらを受けてですね、財務体質面では先ほど申し上げたように、特に円高によって外貨換算調整が大きく悪化したということで、当期純利益の、が100いや失礼1153億円ありましたけれども、株主資本は3632億円、比率としては 7.5% にとどまっているという状況です。デイレーションについてもですね、前半6ヶ月フリーキャッシュローがマイナスということで 180% まで、上がっているという状況です。7ページでですね、前年同期比較、営業利益の前年同期比較をしてございます。前年同期は一番左にございますように891億円の赤字でしたが、これに対して16年度はですね、一つは先ほど申し上げた東芝テックの子会社の減損、約700億円ございましたけれども、これがなくなったことが一つあります。一方で ナンドフラッシュメモリーなどによって売価ダウンが約1000億ほど起こった、あるいはですね円高が進んで400億円ほど営業利益にインパクトを与えたということがあります。改善方向ではですね、ナンドフラッシュメモリーの微細化や、あるいはハードディスクのコスト改善、インフラシステムソリューション、あるいはストレージ&デバイスソリューションを中心とした不採算低採算事業、これがまあ15年度にいろいろ処理をさせていただいたということも含めてあったんですけれども、こういったものがなくなってきているということで、まあ1600億円ほどの改善と、それから15年度に実施させていただいた構造改革の効果が出てきたと思われるんですけれども、固定費の縮減、こういったものが550億円ほどあったということです。それから賞与の減額の影響ということで450億円ほど改善効果があって968億円の営業利益になったということです。8ページをご覧ください。営業損益968億円から当期純損益は1153億円ということですけれども、まあ大きいのはファーストクォーターで行いました家電事業の売却、これによってを含んでですね、非継続事業が813億円、まあ、プラスになったところが大きいところでございます。一方で営業外損益が約300億円のマイナス、まあ利益が良くなってますので、法人税の法人税金費用ですね、税金費用が約250億円ほど増えているというふうな状況です。営業外損益の内訳が9ページにありますが、絶対値としては約300億円のマイナス、まあ大きいのが為替ですね、前半特にまあファーストクォーターで円高が急激に進んだということで、予約が取りきれなくて、まあ、営業外損益で 100億円強のマイナス、それから会計問題の訴訟費用関係の引き当てを行ったことによってですね、約170億円のマイナスということで、まあ、合わせて300億円ほどのマイナスになっています。前度比較は、まあ、そこにご覧いただけますように有価証券の場合客損益、こういったものが影響してきて大きく、まあ、悪くなっているということです。フリーキャッシュフロー、3年間のトレンドを出してございますけれども、1485億円のマイナスがこの上期でございました。営業キャッシュフローは、マイナスの670ということですが、先ほど申しましたコネ社の、売却に関わる税支払い350億ほどありました。それから構造改革の支払いのずれ込み、これが約400億円ほどあったということ、それからあともう一つはですね、アジア中心に半導体で売上再現の流動化やっていたんですけれども、これも段階的に縮小して、この上期では約600億円弱のですね、フリーキャッシュフロー悪化の要因になってます。合わせて約1300億円ほどの評価としては一時的な悪化があったということで、670億円の運転資金がマイナスになっているということです。それから投資キャッシュフローについてはマイナス約800億円ということですが、家電の売却によるキャッシュインがありましたけれども、まあ実質的にはですね1000億を超える投資をさせていただいて、まあ主だったところはもちろんナンドフラッシュメモリーへの投資ということです。バランスシートですが、資産型でございます。4兆8328億円が一番、まあ、右にご覧いただけると思いますけれども、約まあ6000億円減少しています。現金同等物で4500億円の減少ということで、これは一つは借り入れを返済をしたということで、まあ、現金が減ったということと、もう一つは、前半戦フリーキャッシュフローがマイナス約1500億円のマイナスなんで、これで現金が減ったということです。それから中ほどにグリーンのところでのれん、あるいは国の税金資産等というところで、まあ減額してますけれども、これが為替の影響によって、まあ評価上円ベースでの数字が減ったというふうなところです。12ページがですね負債の内訳で、まあ、一番上段が先ほどの、まあ、短期の借入金を返済したということと、その他のところでもですね減ってございますけれども、これは特にまあ未払い金項目が減ったということで、先ほどのコネ社絡みの税金の、引き当てをしてたものが支払いが起こったとか、あるいは構造改革の引き当てをしてたものの支払いが起こったということでの減少です。 それから株主資本についてはですね、1153億円、利益を出して押し上げ要因はあったんですけれども、一方でですね、グラフの一番下の方に書いてございますように、約950億円ほど外貨換算調整で、下押し要因があって、結果的にはですね、この6ヶ月間で340億円しか株主資本は増えてないということです。比率的には 7.5% ということで、6ヶ月前に対して若干の改善ということで、会社としてはですね、依然として厳しいレベルにあって、引き続き重要課題であるということで、特にですね、為替含めたその外部の経済環境の動向を注意して適切に対応していきたいというふうに考えています。14ページがネットデイレーションですが、これも先ほどご紹介したように 180% まで、特に前半のフリーキャッシュローがマイナスであるということで膨らんでます。15ページがですね、のれんと固定資産の状況でございます。トータルで1兆4300億円ほどございますが、1150億円ほど減額になってます。これはですね、やはり為替の評価の問題で急激に円高が進んだということでの評価の、関係です。もちろん焼却もこの中に入ってますけれども、ほとんどかなりの部分が為替です。それから16ページ以降がですね、内容を少しセグメント別にご紹介をしたいというふうに思います。17ページが売上と営業利益の一覧表でございます。前者では先ほど申し上げましたようにですね、売上については1147億円の減収ということですが、特にその他のところで1614億円減ってます。これはパソコンで特に欧米で B2C をやめたということでの減でございます。営業利益についてはですね、前社で968億円ということで、昨年から1859億円の増益ということです。リテール&プリンティングソリューションが表の中ほどにございますけれども、前年同期に先ほどの海外のポスの事業の減損、これが700億円、それが今年度は当然ないということでですね、昨年との差という意味では良くなってます。絶対値も65億円のプラスということになります。それからその他の中に入っているパソコンとテレビ、あるいはですね、ストレージ&デバイスソリューションのメモリー以外のビジネスですね、こういったところについてもですね、15年度に構造改革をしてさせていただいたということがあってですね、効果が出ているということだと思います。それからあと全社的には先ほどの緊急特別対策賞与の話、これがですね、増益要因につながっているというところでございます。18ページがですね、エネルギーシステムソリューションの内訳になってます。原子力が、今年1月に買収したウェックテック、我々ウェックテックと呼んでますけれども、建設事業、この新規連結によって大きく増収になっているというところ、それからあとは送変電配電事業が太陽、この中に太陽光が入ってますけれども、この規模減とかですね、ランデスギアが円高で売上が見かけ上円ベースにすると減っているというところがあってですね、各々 9% の減収という結果でした。営業利益は総じて16年度の特別対策が寄与しているというところですけれども、ランディスギアが少し悪くなっているのはですね、一部機器の品質コストが一時的に増加したことがあります。北米案件が前年同期に比べるとやや粗利率が起こっているというところもですね、少し減益の要因にはなっています。シリアスな話ではないというふうに認識しています。19ページがですね、グラフ化した資料でございますが、上段の売上高、7606億円がですね、この上期の売上高ですが、昨年に対して 8% の増収ということで、ただこの中には為替の影響が約700億円、下押し方向で入っています。下のグラフは営業損益とフリーキャッシュフローですけれども、96億円の黒字ということで、昨年に対して約100億円の改善と ということになってますが、この中に円高の影響がプラスサイドで24億円、それから緊急対策の効果、これが70億円ということでの、100億円の改善になっているというところです。フリーキャッシュフローについてはですね、約600億円のマイナスでした。主にですね、先ほど申しました15年度へ450億ほど回収が前倒ったという影響があります。それから、固定資金の支出、これもですね、100億円ほどエネルギーシステムソリューションは投資をしてございますので、その支出があったということで、約600億円のマイナスになっているというところです。ちょっと注意なんですけれども、一番下に記載してございますように、これ第一四半期の時にもご説明申し上げたんですけれども、ここに書いてあるキャッシュフローは、社内管理で使用しているキャッシュフローでございまして、特に現預金とか借入金の為替換算差の取り扱いの違いによって、ちょっと前者の数字とですね、各セグメントの数字、各セグメントをずっと足していただきますと前者にはならないんですけれども、そういった違いがあるということだけご認識ください。20ページがエネルギーシステムソリューションの受注残高ということで、減ってはございますけれども、やはり円高によってですね、円ベースにすると評価上減ってしまうということで、受注残高ほぼ横ばいという理解をしています。21ページがインフラシステムソリューションですが、第2四半期の累計で一部事業でまだ赤字が残っていますが、全事業を見ともですね、前年同期比較では増益になっているという状況です。特にですね、絶対値をご覧いただきますと、公共インフラと産業システムが赤字になってますが、公共インフラについては下期に売上ヘビーということで、上期は固定費の未吸収が出るということでの、季節要因的なご理解をしていただければいいと思いますが、産業システムはですね、特に交通事業関係の売上が円高の影響によって伸び悩んでいるということで、営業利益についても絶対値で10億円の赤字にとどまっているというふうな状況が上期の状況でございます。22ページがグラフ化したものですが、特に下のグラフで営業利益がですね、約190億円ほど改善となっております。為替の影響が若干20億ほどありますが、商用の、削減の緊急対策の効果が120億円あり、残りがですね、ライテク等々を中心とした構造改革を昨年やらせていただいたという効果だというふうに理解しています。キャッシュフローについてもですね、大きく315億円とマイナスになってますけれども、これも先ほどのコネ社の税金の支払い、こういったところが効いているというところです。それからリテールプリンティングでございますが、売上については特に円高の影響で 8% 減っている。それから営業利益では、減損の影響が大きくなってます。絶対値は65億円であったということです。フリーキャッシュフロー的にも140億円のプラスを出しているということです。それからストレンジャーのデバイスソリューションですが、昨年赤字でありましたハードディスク、あるいはデバイスほかというところが、この6ヶ月間では着実に黒字化をしているのかなという理解をしています。メモリーについてもですね、前年同期に対しては売価ダウン、あるいは円高の影響で減収減益にはなってますけれども、利益率という意味では 12% の利益率をキープしているということです。25ページがグラフですが、下の方の営業損益、ご覧いただきますと、為替と緊急対策の影響ネットをしますと約300億円のマイナスということで、これに対してですね、構造改革、あるいはメモリーとかハードディスク、こういったところのコストダウンの効果とか数量増とか、そういったことでですね、増益になってだということでございます。キャッシュフローはですね、利益的には大きく出ていて、プラス化してくるはずですが、3次元メモリの投資を先行させているということで、ほぼゼロレベルのマイナス82億になっているというところです。 これがですね、ストレージ&デバイスの四半期別の営業損益のトレンドでございますが、まあ後でご覧いただければと思います。飛ばしていただいて28ページのその他でございますけれども、ここは特にパソコンと映像事業が入ってございまして、前年度比較では構造改革いろいろやらせていただいてますんで、売上は減ってますが損益的には良くなっているということです。パソコンが若干7億円の赤字ということですが、この中には約40億円弱のですね、構造改革費用が少し遅れて計上せざるを得なかったものが入ってますんで、実質的には前半6ヶ月では黒字はキープできているのかなというふうには思いますが、映像についてはですね、ちょっと過去案件は過去案件なんですけれども、品質問題がですね出てきまして、そういったことの引き当て計上が必要だったことと、それから思っていた固定費の削減がまだまだやりきれてないというところでですね、大変遺憾ながら3桁の赤字を計上せざるを得ないということでございます。映像事業が大きな問題だと思ってございますんで、29ページにその状況をまとめてみますが、まずですね、前半の、6ヶ月、特に第2四半期でですね、先ほど申しました可燃度に販売したテレビの不具合、これの、対応費用の引き当て、あるいはですねライセンス費用の係争が起こってきておりまして、この関係での引き当て、今までも引き当てをしてたんですけれども、少し引き当てを積み増さなければいけないということで、80億円強のですね費用が当初予想よりも膨らんでいると。それから下期についてもですね、海外すでに撤退はしてるんですけれども、まだ完全に整理が終わっていないところがありまして、こういった関係で100億円強のですねコストが必要だというふうに今思ってます。内容的なことをご紹介したいんですけれども、関係者との利害がありますんで、今日のところは具体的な内容はご容赦いただきたいというふうに思います。今後ですけれども、テレビこれから年末に向けて繁忙期を迎えます。この年末のテレビ商戦には最大限注力してこの状況を見極めていきたいとは思いますが、同時並行で一方でですね、改善施策の具体化と立案、具体的な立案とですね実行が必要だというふうに考えてます。本日のところはですね、今まだ検討している段階で具体的に決まっていることがございませんので、内容がまとまり次第ですね、個別に速やかにご説明をさせていただく場を設けたいというふうに考えてございます。この状況を受けましてですね、年度の業績見通しを変更させていただきましたんでご説明をさせていただきます。31ページが前社の総覧表でございます。売上高は5兆4000円ということで、基調見通し5月12日にご説明させていただきましたが、そこから3000億円の増収、営業利益については1200億円から1800億円、600億円の増益を見込んでいます。これに伴ってですね、純損益の方もですね450億円の改善、1450億円に修正をさせていただいています。為替についてはですね、後半6ヶ月ドルは100円、ユーロは110円ということで、それぞれ10円、15円、基礎計画から円高に設定をしています。フリーキャッシュフローはマイナスの、1100億円の悪化ということで、絶対値のフリーキャッシュフローは、なんとかゼロはやりたいということで見込んでおります。これを受けて株主資本は 6.4% で、基礎計画に対して一番右が申し遅れましたけれども、一番右が基礎計画との差になってますが、1.6% の未達、デイレシオも150ということで、基礎計画に対して 60% の未達ということで、ほぼ15年度末、この3月末、6ヶ月前の水準に、今のカーソルレートですととどまるというふうな見通しを立ってます。 32ページがセグメント別でございますが、一番右に基礎見通しの差異がございます。エネルギーシステムソリューションが一番上にありますが、以下3セグメント、これはですね、円高によって、基礎見通しから減収となっています。消去のところ、消去前者というところがございますけれども、ここで基礎見通しの時に、下振れの要素を見ていたんですが、ここを見直してですね、全体としては3000億円の増収が見込めるのかなということで、変えさせていただいています。営業利益についてもですね、その他セグメントの映像事業が先ほど申しました要因でですね、悪化していますけれども、メモリーを中心にストレージ&デバイスソリューションが約1000億円近く年間では改善になると、改善になるということ、980億円とございますけれども、増益となる見通しで、前社で600億円の増益を見てます。これをですね、前半6ヶ月と後半6ヶ月に分けた資料を33ページと34ページにご用意しています。まず33ページですけれども、後半6ヶ月、売上は2兆8000億円で、基礎計画から700億円の増収、それから営業利益もですね、830億円ということで、約570億円の減益という見込みにしています。34ページがそのセグメント別でございますが、特に営業利益、第二四半期累計ではですね、前半上期と書いてある部分ですけれども、すでにご案内のようにストレージ&デバイスソリューションなどで売価ダウンが想定ほど起こらなかった、いわゆる売価ダウンが起こらなかったということと、それからあとはエネルギーシステムソリューション、あるいはインフラシステムソリューションで、基礎に想定していたよりも粗利率が改善したこと、あるいはですね、下期から上期に、一部物件を前倒しで作業ができて売上計上ができたということがあってですね、上期としては1200億円営業利益が改善し、基礎見通しに対して改善をしたということです。それから後半6ヶ月ではですね、ストレージ&デバイスソリューションとインダストリアル ICT ソリューション、これが増益方向に見直せるということで見直しはしていますが、エネルギーシステムソリューションで特にご案内の方もいらっしゃるとは思いますけれども、アメリカのコロンビアの燃料工場を一時停止せざるを得なかったという状況で、すでにですね、11月の前半には動き始めてますけれども、10月から11月の前半の部分のが止まっているということで、この影響が出ていたり、あるいは一部ロイヤリティ収入、中国からもらうロイヤリティ収入をですね、基礎見通しの時にはこの下期に入ると見てたんですけれども、実際問題、下期以前にですね、収入が前倒ったということがあってですね、そういうことでの、下期だけを見るとですね、減益要因がある、あるいはですね、計画と比較するといつもそういう傾向にあるんですけれども、研究開発が遅れてですね、上期から下期にずれ込んで、基礎見通しに対しては下期のコスト増になっているというところがあって、減っている。それから送変電とか配電システムで、特に海外中心にですね、受注が想定よりも相当遅れているということで、粗利が減るということがあってですね、エネルギーシステムソリューションが200億円の減収、損益的にも約200億円近い減益になるという見通しを立ててます。それからインフラシステムソリューションですが、先ほど若干申し上げたように、一部物件が上期に前倒って売上を立てることができた、あるいは、これに伴ってですね、粗利が下期としては減少している。それから特に車載用の製品がですね、需要減ということがあって、これ中国向けの物件なんですけれども、その中国では最近、特に中国製品ではないとダメだというふうなことなどがあってですね、我々日本から輸出しているもんでですね、ここでちょっと需要減になっている、あるいはそういったことによってですね、産業システム事業がですね、減収減益になるというところを下期としては見てます。 それからですね、一番下の方行っていただいて、その他のところでやはり映像事業についてですけれども、先ほどまあご説明した海外拠点の撤退関連費用などの影響によって、まあ、その他のところがマイナスになってしまうというふうな見通しを立てています。35ページでですね、年度ベースで基礎見通しとの営業利益の差を、グラフ化しています。一番左がですね、基礎見通し1200億円でございました。この中にはですね、まず100億円のマイナスというのが緊急対策債としてすぐ右に書いてございます、下押し要因でございますが、基礎の時にはですね、1200億円の計画を作った時に全社で所有の削減の効果として1000億円あるということで見込んでましたけれども、前半6ヶ月を占めてみると、50億円足りないと、構造改革によって人が相当減った部分がですね、計画を作った時のタイムラグでですね、50億円ほどその効果が減ってしまうということがあって、この緊急対策のところだけを取り出すとですね、半期50億円、おそらく下期も同じ傾向が続くということでですね、年間100億円ほど効果が減ってしまうと。ですから1000億円の効果が900億円になるということで、100億円マイナスになるだろうというふうに見てます。それから為替の影響がですね、特に後半がですね、110円で期初ドルをですね見てましたけれども、これを100円になるというふうに今見てますんで、その影響で年間ベースでいうと220億円ほど下押し要因があると。それから、事業的にはですね、この為替を除いて、事業としては約10億円強のですね、悪化影響があるということで、先ほどご説明した映像事業ですね、ここが大きくマイナスになるということと、それからパソコンもですね、為替の実はパソコンと映像は為替円高になるとですね、プラス効果があります。で、映像についてはですね、この為替のマイナス220の中にプラス効果が映像の分入ってるんですけれども、それを加えてもですね、ちょっと後ほど見ていただきますが、年間ベースで大きなマイナスになっているということがあるんですけれども、パソコンはですね、為替の効果を入れるとですね、一応プラスになっていて基礎計画を達成するというふうな見通しになってます。ただ、為替を除くとですね、パソコンは114億円のマイナスということになります。それからエネルギーシステムソリューションがですね、ポイントはやはり海外に急激に過去拡大した送変電配電システム、これがですね、受注が想定以上に遅れているというか、不採算の案件を取らないということに徹底してますんで、期初で見てたよりも相当売上が落ち込んで、損益も出なくなっているということがあります。一方で、次の600億プラスというのがですね、期初の時からご説明をさせていただいてございます。事業環境変化対応ということで、特に為替と、難度の倍加ダウン、こういったものがですね、想定以上に悪化した時にということで600億取らせていただいてます、いましたが、今見通しを立てる上でこれは、為替も100円にしてございます。もっと円高に行く可能性はありますけれども、一応100円ということが適切なラインかなということで各セグメントに織り込んでおりますし、難度の倍加ダウンも正直前半戦はほとんど倍加ダウンがなかった、後半戦もですね、ある程度予想できる範囲での倍加ダウンを織り込んでございますので、一旦全社で見ているこの600億円は外させていただいてます。それから改善事業として、特に SDS 社、これが前半の好調と後半もおそらく若干少し改善が弱まりますけれども、年度で1300億円ほどの改善の効果があるだろうということでですね、トータルで1400億円ほどのプラスになるということで、見てます。そしてですね、次のページでご覧いただきますが、一部事業でまだ十分な採算性が取れてないというものが大変 申し訳ないんですけれどもありましてですね、そういったものに対してですね、この下期に手を打っていくということで、そのまあ原資として600億円をですね、入れさせていただくということで、合わせて1800億円の営業利益を出していくという計画でございます。36ページがですね、フリーキャッシュフローです。期初1100億円で見てまして、利益、純利益は450億円ほど出ると想定してますけれども、構造改革、先ほどの600億円を入れさせていただくという部分の、用資金がおそらく分かりません。450億円ほどあるだろうということで見てます。それから、SDS のですね、なんだっけ、ストレージ&デバイスソリューションですね、ここの、債権流動化、これ基礎計画の時にですね、ドラスティックに昔、2、3年前まではですね、債権流動化ってこの会社2000億円以上やっておりましてですね、1000億円ほどは15年度にやめました。で、15年度のキャッシュローが悪くなってるんですけれども、16年度は1000億円程度は置いておくかということで基礎計画が立ったんですけれども、これもやめてしまおうということで、今上期中心に、上期は500数十億円やめてます。で、下期も200億円ぐらい今やめる予定で、ちょっと基調計画に入れていなかった債権流動化を相当大幅に縮減をしているというのが750億円ぐらいあります。メディカルの売却でキャッシュが大きく入ってきたことと、それからあとは運転資金を見るときに、やはり債権流動化をやっていると非常にこう分かりにくくなるということで、コスト的にもですね、借り入れとほぼ変わらないレベルなもんでですね、もう紛らわしいことはやめようということで今急激に減らしています。そういったことが基礎には織り込んでなかったんで、大きく悪化する要因と、それから資産売却についてもですね、いろいろと織り込んで、これでのキャッシュインを見たんですけれども、株であったり、あるいは、土地であったり不動産ですね、そういったものもですね、ちょっと今損益の方も絡めてですね、赤字で売るのは忍びないということで、少し価格を見ながらですね、徐々に実行していく行こうということにしてますんで、一部が17年度にかかってしまうというものがあって、キャッシュ的には350億円ぐらいの悪化があるかなということで、なんとかゼロ以上を目指したフリーキャッシュフローにしたいということでございます。このページはですね、初めてお目にかけるのではないかと思いますが、37ページで各セグメントの実力値を示したつもりの事業表でございます。一番左がですね、表面の営業利益でございまして、そこから削減の緊急対策の影響を除いて、一部、上期に、計上せざるを得なかった構造改革、特にパソコンですけれども、そういったものを除いた実力値ということで、各セグメントの営業利益と、一部、注目すべき事業の営業利益を出しています。これご覧いただきますと、点線太枠で囲った事業がポイントになりまして、先ほどご説明した送変電、配電事業、それから産業システム事業ですね、それとあとはストレージ&デバイスのデバイス他というところ、これも全体としては黒字になってますけれども、営業利益率を見て、ROS を見ていただくともコンマ 9% ということで、かなり低いということがあります。それからあとは上の方の2つのセグメントで、エネルギーシステム、インフラシステム、こういったところもですね、利益率ご覧いただきますと、2% とか 2.4% とか、グローバルスタンダードから見るとですね、まだまだ収益性が低いというところがございますんで、そういったところを中心にですね、それとあとすいません、肝心なところ言い漏れましたけれども、一番下の映像のところですね、これが年間トータルで、約250億円程度の赤字になってしまうと、いろいろ過去の品質問題とか、あとは特許の引き当てが足りないとかですね、それから海外案件の収束費用ということは入っていますけれども、やはり、かなり、 まあ、実態的にもまだまだ固定費が切り切れてないようなところがございますので、ここについても抜本的にもう一度見直して手を入れていかなきゃいけないということを考えてございます。ですね、まあ、この今ご説明したようなところを中心にですね、この下期でですね、先ほどご説明した600億円を原資にですね、改善施策を立案して実施をしていきたいというふうに考えてます。本日のところはですね、正直具体的なことは個々では検討は進めておりますけれども、具体的にご説明できる内容は本日のところはないことはちょっとご理解をいただいてですね、まあ、個々に決まり次第ですね、ご説明の場を設けさせていただきたいというふうに考えてございます。数字のご説明は以上でございますが、まあ、トピックスということで、まあ、1級の時にもご説明した CB&I と WEC の訴訟ですね、それとフリーポートの件について状況アップデートをさせていただいてますが、まあ、正直言ってですね、事態が何か変わったかというとですね、あまり大きくは変わってございませんで、39ページのウェック社の訴訟の件については中ほどに下線引いてございますけれども、11月7日にですね、裁判所による審議が実施されてます。それで現在はですね、裁判所の判断を待っているというところですが、これにつきましてはですね、公正妥当な第三者がきちんと数字を見極めればですね、ウェスティングハウスあるいは東芝のバランスシートには影響がないというふうに我々は理解してございます。それからフリーポートについてもですね、中ほどにございますように、今の契約の内容、それから現状の状況、商談の状況のを踏まえてですね、特にまあ第二四半期で何か会計的な処理をする必要はないというふうなことで、決算を締めてございます。すいません、長くなりましたけど以上でございます。
それではこれよりご質問をお受けいたします。ご質問のある方はその場で挙手をいただけますでしょうか。係の者がマイクをお持ちいたしますので、恐れ入りますが、はじめに社名とお名前をおっしゃっていただいてからご質問をお願いいたします。それでは最前列の赤のストラップの方。
日興証券の島田と申します。ご丁寧な説明ありがとうございます。すいません、何点かあるんですけども、1点目はちょっと数字の確認なんですけども、はい、37ページのところでサブセグメントの一部の年間の計画はお示しいただいてますけど、私見落としたのかもしれませんが、他の記書にいただいていたサブセグメントのですね、売上と営業利益がありましたらですね、まず確認させていただきたいんですけども、これが1点目です。
はい、ですね、基礎計画ですね、
いただいていたのと今回修正されましたよね。だから例えばエネルギーソリューション1兆7000億円ということで、まあ、基礎だと内訳として原子力8700の営業力400とずっといただいてましたけども、これに当たる修正後の数字を確認させていただきたいというところなんですが、
年間のペースで、そうです、はい、売上高1兆6800のうち
そうです、はいはい、
という利益の方ですか。
両方ですね。
ですね、エネルギーシステムソリューション1兆6800ですよね、はい、その内訳ですよね、
はい、そうです。
原子力がまあ約9000です。
はい、
それから火力が、3000億円強ですね、はい、3300とかそういう数字ですね。それから、まあ、いわゆる、なんで総変電配電といわれるところが約まあ3000億円強です。それからランディスギアがまあ1600ぐらいと。
特に営業利益があると助かるんですけど、
営業利益があると助かる、はい、はい、
総変電は21億円でいいんですよね。
総変電は37ページ21億円ですね、は
い、それ以外の原子力ですとか、
はい、ですね、 原子力が約400億ぐらいですね。
これは変わってないですね、はい。
それから火力が100億強ですね、
はい。
それからあとはランディスギアが、まあ、5、60億っていったところですね、
はい
はい。
これ後で確認しますね。あと特にですね、ストレージデバイスのところの内訳をお願いできますか。年間の計画ですね。メモリーと HDD とその他ということで、
はい。
デバイスその他ありますので、あとストレあのメモリーと HD の年間の売上高と営業利益を確認させてください。
出してない。
今のレベルで丸めていないです
よ。前回だとメモリの売上が7466の244だった、営業利益244っていうご開示をされてたと思うんですが、これが今回、
年間でしたか。
そうですね、計画ですね。これが今どういうふうに変わったのかというところを確認させていただきたいんですが、
ですね、基礎計画、まあ、あのメモリーはですね、まあ、あの今いくらとおっしゃいました、メモリ
ー。基礎の参考資料、あの補足の8のところで、1兆4300の内訳として、メモリーが7466で営業利益244、
7466
でしたね、はい、
はいはい。
それの新しい修正後の数字ですね。
メモリーはですね、年間ですよね、
はい、
約8000です。
8000、はい。
で利益が、まあ、1000億弱ですね。
1000弱、はい。HDD の方が
HDD が、4500ぐらいですね、
はい。
それと利益は200億円強、
ね、はい、分かりました。まあ、あの説明会の先でこれぐらいで結構です。でその上で2番目の質問としては、あの日給の、まあ、いつもの半導体の状況、あのメモリーの状況ですね。あの日給だけ取ると、まああの営業利益が、328億円ですかね。で売上高が、2143だったかな。で、OP マージンが 15.4% まで上がってるかと思うんですけれども、まあ、あのいつものように、まあ、Q4Q ベースの、まああのプライスのイメージですとかビットのイメージ、ですね。それからまあ今後のお見通し、なんか、まあ、前回ですとね、その確か Q4Q だと利益率半減という形でガイダンスをいただいたと思いますが、実際には倍近くなってますので、まあ、何がどう違ったのかと、そういうところの内訳のところを2番目確認させてください。それから今後の見通しについても、まあ、従来と同様に方向性について、まあ、あのコメントいただければというのは2点目です。
はい。まあ、あの 2級の3ヶ月のところですね、
先出ると、まあ、かなりあの1級に比べて ROS 9% が 15.4 まで上がってると思うんですけど、メモリのところですね、
はいはい。まあ、もう一口で言うとその差は倍化ですね。あの物量的にはあの基礎計画と変わってませんので。
これ具体的に物量としては Q4Q だとどれくらい増えてる、あ、まあ、価格のまずイメージ聞けば分かるんですけども、その辺ちょっとご解説いただけませんか。
はいはい。1級から2級への価格はですね、まあ、若干上がってるというふうなイメージです。
これは円ベースですね。
ドルベースです。
ドルベース、
はい。
円ベースだと、6円くらい円高になってますので、そうすると円ベースだと数パーセント下がってるというイメージでよろしいんでしょうか。
そうですね、はい。将来ですよね。
でこれが2級の数字ですよね、
はい。
で、まあ、3級以降の、まあ、あの方向性ですね、
はい。ですね、3級以降は、まあ、そういう意味では今あの12月末まではですね、まあ、ほとんど2級と変わらないような状況は続くんじゃないかなというふうな見通しです。あの倍化についてですけれども、
はい。
それから4級はですね、ちょっとまだ不透明なところがあって見えないということで、ある一定の倍加ダウンを見てます、この計画上はですね。
はい、
はい、
分かりました。で、はい、最後の質問がですね、まあ、またデバイス関係で恐縮なんですが、はい、まあ、御社が発表しているわけではないですが、iPhone7 を分解するとですね、御社の 3D 難度が出てくるんですけれども、今 3D 難度の立ち上がり状況ですね、もともと年間で、まあ、7月の計画の時に年間で10ビットベース 10% ぐらいということがありましたけれども、大体今こうインラインで進んでいるのか、まあ、今後の見通しも含めてですね、はいはい、最後を確認させてください、
は
い、
ぶどまりは、両方48と64とも何ていうんですかね、想定通りで、改善をしてきているということで、16年度は、まあ、3D と2次元との比率でいうと 3D は 10% ぐらいと。で、まあ、来年度以降半々になっていって、18年度はもう 3D がほぼ8割とかですね、そういうイメージで機種の時の計画と全く変わらない状況で今進んでます。
まあ、おそらくその2級 の, そのメモリーの ROS が 15.4% までアップしたのは、まあ、コメントにもありますように、基本的には 2D のまあぶどまりが上がって微細化が進んだということではあると思うんですが、おそらくそのまあ初期ロットから iPhone7 に使われているということはもう試蓄で相当量産しているはずですから、難度がこけ 3D 難度がこけているとですね、多分黒字にならない、これだけ改善しないと思うんですよね。3D 難度ももう黒字を確保しているという理解でよろしいんでしょうか。
ちょっと 3D 難度単体でですね、ここで言明を差し上げるデータは持ち合わせていません、はいはい、すいません。
以上です、ありがとうございました、
はい、すいません、
はい、続きまして、では最前列のそちらのジャケットの方。
ご説明ありがとうございます。 JP モルガンの森山と申しますが、3点ほどお願いいたします。最初に期初見込まれておりましたそのリスク組み込み額600億というのは、先ほどのご説明ですと35ページのスライドで、まるまる控除されたということになっておりますけれども、
はい、
先日の年間の増額修正のリリースでは、各セグメントに費用織り込みまたは織り込まれてないという記載もありまして、念のため確認なんですが、これは600億はまるまる増益要因として、費用は取り外されたという理解でよろしいのでしょうかというのと、
はい、
可能であればそのセグメント別にこう割り振りがあったのであれば、どのような割り振りになっているのかというところが1点目としてはお伺いできればと思います。
600億円はここでは、各セグメントでこう計画を立てて、期初の時はですね、要はその他セグメントで600億円のマイナスをこうグッと入れてたんですけれども、それを今回、為替を100円にしたりですね、あと難度の倍加も後半戦は、残り6ヶ月っていうことで、ちょっと今ご説明したように3級はそこそこ見通せるということで、4級もある一定の想定の倍加ダウンを入れたということでですね、為替も倍加もどういうふうになるのかわからないですけれども、為替については100円と見ておけば、前者的にリスクを別枠で取っておく必要ないのかなというところでですね、600億円外してます。ですから一方で各セグメントの方で悪化が入っているというふうにご理解ください。ただ600億円までの悪化は年間では入れなくて済んでいるというところで、ちょっと各セグメントにどう入っているかというのはですね、ご容赦いただいて、今お手元にあるセグメントの営業利益が、それが全部含まれているというふうなご理解をいただければなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
そういたしますと、今回改めて消去全社600億 の, リスクバッファーを、はい、1本で入れておられますけれども、それとは別に各セグメントに、合計600ではないけれども、
はい、
いくらか散りばめられているバッファーが引き続き入っているという理解でよろしいんでしょうか。
そうですね、バッファーというか為替については前提条件を、10円円高にしたということで、もし為替が100円になればこういう数字になるということです。何かこうバッファー的なものが入っているというよりは、前提条件、為替でいうと為替を円高に固くしたというところで数字が入っていると。 で、難度については、そう、想定以上のバイカダウンがあるかもしれないということで織り込んでたんですけれども、それが、外資でいうと上期はほとんどなく、バイカダウンがなく済んだと。それから下期についても、3級まではおそらくあまりないだろうと。で、4級についてはある一定のバイカダウンを入れたんで、そこまで見れば多分、リスクとしては各セグメントとして十分だろうということで外してます。それで、34ページをご覧いただくと、この消去前者のところに、改めて絶対値で600億円入っているのがご覧いただけると思うんですけれども、これはちょっと性格の違う600億円で、先ほど申し上げた構造改革では改善施策をですね、少し具体化して実行しなきゃいけないと思われる部分があるんで、その原資として600億円を貸していただいているということで、事業環境変化、今までの600億円は事業環境変化があるということでの600億円なんですけど、それは各セグメントで、残り6ヶ月なんできちんと見てねということで全部入れたと。で、違う種類の600億円をここに入れさせていただいているということです。
その各セグメントに散りばめられました、もともとあった600のうちのいくらかというのは、その先ほどの為替前提を変えたということなどが反映されています
、
ますか。
前者35ページに為替ということでマイナス220億円というのがあるんですけれども、これが各セグメント別に配分をされていて、ちょっと為替の部分だけ、じゃあこの220億円の内訳申し上げます と、SDS 関係で約350億円のマイナスが入ってます。ですから、ここの改善事業1423億円の中に SDS 社が1322億円良くなるということがあるんですけど、もし為替が110円だったら、これに350億円乗って1600円とか1700円近いプラスがあったな。でも為替のところでマイナスがあるからということで、ここで SDS では350億円ぐらいマイナスを見てると。それからあとは他は、そのインフラシステム、エネルギーの下のインフラなんですけれども、これもですね、50億円強 の、 悪化があります、為替でですね。で、一方でですね、テレビとパソコンはプラスが入ってまして、この中に。で、パソコンは100億、パソコンとテレビでおのおの100億円ぐらいですね、この10円の円高でプラスがあります。
そうしますと、先日の年間8日の日の増額修正時のリリースに、各セグメントにそれぞれ費用が織り込まれている、織り込まれていないという行がございましたが、あれはその行間とか深読みせず、なんかそこにあるとか思わなくてもよろしいわけですね。
あ、そうです。各セグメントで、はい、為替を110円と見てたのを全部100円に変えてますんで、はい、各セグメントの営業利益に全部為替の、ロスだったり益だったりが反映されていると。
はい、わかりました。じゃ、長くなりますので、もう1点だけで終わらせていただきますが、スライドの24ページに改めまして、こうメモリー等の売り上げをいただいておりますが、今回SSD が改善要因としていただいておりますので、今期から HDD の中からメモリの方に SSD はシフトされていると思いますが、その SSD だけで見た時の、例えば売上と営業利益のこう上期、前上と今上というふうな数字や、その、今回 SSD が改善している要因などをいただくことはできますでしょうか。
そうですね、ちょっと SSD 単体での数字というのはご容赦いただきたくて、こうメモリとセットでやってますんでですね、良くなっているというのは、やはりもうほとんどもうご案内のように、データセンターの需要の引きがだんだん強くなってきているという物量の増加です。
わかりました。すみません。はい、どうもご提案ありがとうございました。
続きまして、ございますでしょうか。では、あちらの後ろの方の列の黒い眼鏡の方、すみません、もう一度手を挙げていただけますでしょうか。あちらの方お願いします。
クレディスイス前川です。3点ありまして、1点目なんですけど、冒頭の質疑のところにもありましたけど、難度の価格について、このサードクォーター、今横ばいとこう見られている背景を教えていただきたいんですけど、実際多分かなり値段っていうのは上がってきてると思うんですけど、なぜ横ばいと置いておられるのかっていうのを教えてください。
上がっ ってきているのは、まあ、なんていうんですかね、昨年のフォースクォーターから第1クォーター、第2クォーターとですね、まあ、実態としては値段は上がってきておりまして、今、サードクォーターは、まあ、セカンドクォーターと、まあ、上がってきた水準がほぼ横ばいだなというふうな見方をしてます。まあ、かなりお客さんともサードクォーター分については商談が進んでるんで、まあ、そういったことを加味するとですね、まあ、横ばいと見るべきかなということで見させていただいてますけれども。
それ単純に置かれてるだけなのか、実際値段が横ばいなのかってどっち？
基本的には横ばいだと思ってますけれども。
わかりました、はい。2点目なんですけども、 3D ナンド の立ち上げコストのところをちょっと教えていただきたいんですけども、量産がまあこう始まってきているということで、紙下で見たときにどのぐらい その立ち上げコストがこう減ってきているのか、要は回収できてきているのかっていうのを実額で言うと、なんか100億以上こうやっぱ改善、 3D ナンドの損益っていうのは改善しているっていうふうに考えていいのか教えてください。
ですね、改善はしてきていることは間違いないですけれども、ちょっとそこの部分だけの数字はですね、ちょっと私今手元にもございませんし、ちょっとセンシティブなんですいませんけど控えさせていただけますか。
わかりました。3点目、事業構造改革にちょっと絡んでなんですけども、スライドの37のところにその4事業ということで、その T&D と産業とデバイス他と、まあ、映像ということで書かれてまして、映像に関してはその下期100億っていう数字をこうデジタルでご開示されているので、まあ、それがまああるとして、残りのこの3事業で残り500億っていう、こうイメージをした方がいいのかっていうのが一つと、
すいません、その100億っていうのはですね、600億の構造改革の外数になってます。何を言ってるかっていうと、この映像、このその他セグメントは16年度営業利益、表面の営業利益が270億のマイナスっていうのは、これはもうその他セグメントにこう入れていて、この270億の中にその100億強の数字も全部入ってます。ですから、まあ、何を改善施策と考えるのかあれなんですけれども、その海外の撤収費用というのはもうこの中に入っているんで、
この中というのは600億の構造改革費用の内数ですよね、
外数です。
それを外数、ということは、じゃあ残りのこの3事業のところで600億使うっていうイメージ。
それとですから、映像についてもその海外の部分を処理するのみならず、他にもやらなきゃいけないことが、まあ、あるだろうということで、映像も含めて600億です。
ですね、はい。で、その中でデバイス他ってだいぶこう収益改善進んでると思うんですけど、その、15年度にされた施策の他に追加でこうしないといけない理由っていうのは、どういうふうに環境変化があって、そのデバイス他をまだ課題事業として認識されておられるのかっていうのを最後に教えてください。
はい、副社長のナルゲの方も申してるんですけれども、今まではですね、まあ、やはりこのデバイス他のところもですね、まあ、インフラと同様にかなり売上規模を追ってきたということでですね、まあ、あまり採算性の良くない受注を取っていて、まあ単年度ではなくて少し長期契約のものもあったということで、まあ、そういうものはやめていくということで、でもまあ契約があるんで進めなきゃいけないんですけれども、厳選していくと、やはりまあ網羅的にこう事業をやっていてもキャッシュフローを生まないんで、やめるべきものをですね、この島区に見極めて、まあ、もちろん契約がある間はちょっとやっていかないといけないんですけれども、やめるものについてはですね、まあ、やめるために、まあ、いろんなことをコストをかけていこうということでの見極めです。すいません、
はい、ありがとうございました、
はい。続きましてございますでしょうか。では、最前列の、緑のネクタイの方。
すみません、ご説明どうもありがとうございました。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の宮本と申します。1点目は為替の感濃度をですね、通期のご計画に関して1円変動で、まあ、ドルユーロ、まあ、もし他の通貨もあれば教えていただければと思います。
はいはい、ですね、お手元のですね補足資料というのが 補足データというのがついていると思いますが、それの一番最後の8ページをご覧いただくと、記載させていただいてまして、8ページの表の一番下なんですけれども、ドルとユーロで、売上と営業利益で、これ下期部分だけ、6ヶ月部分だけの可能度になってますけれども、こういう数字になってます。
これセグメントに分解すると、だいたい
セグメントに分解、
セグメントどれぐらいずつっていうのはございますでしょうか。
ですね、
セグメントごとの感濃度です。
ちょっと具体的な数字はあれですけれども、まあ、特に、円高になってマイナスが大きいのが、SDS なんですが、売上についてはですね、1円で、まあ、約60億だと思ってください。それからですね、利益についてはまあ約30億弱ぐらいだと思っていただいていいと思います。
下期の数字、
下期の数字ですね。
と他のセグメント、まあ、あらあらの中に、
ね、他はですね、インフラ系はそう大きくはなくって、あと差額分についてはパソコンとテレビが、まあ、円高になれば SDS がその分マイナスになって、パソコンとテレビの分でプラスになるというところです。
ございます。2点目、セグメントごとのフリーキャッシュフローの、通期での目標値、まあ、半期の実績は出していただいているんですけれども、通期での目標の数字がありましたら、いただけますでしょうか。
通期での目標値、ですね、ですね、今ゼロというふうに見てますが、まあ、概略ですが、インフラの2社 ESS と ISS がマイナス200億程度ずつです。それと、ね、今年間ベースなんですけれども、でテックもまあ150億ぐらいのプラスは出るのかなと、 INS も同じように150億ぐらいのプラスが出るのかなという、あとまあ差額が SDS っていうところです。まあプラス2、300億っていうところになると思いますけれども。
分かりました。ありがとうございます。最後3点目になるんですが、下期 のメモリーの ROS は2級よりちょっと悪化する、まあ、為替前提だと思うんですけれども、来年度ですね、まあ64層がこう本格的に出てきたときには、この ROS こうどれぐらいこう良くなるのか、為替とかですね、単価の前提はまあそのままで置いていただいて、64層が入ってくるとこの収益性どこまでこう期待していいのか、なんかヒントをいただければと思います。
そうですね、まあ、為替がこのまんまで倍化をどう見るのかっていうのはありますけれどもね、
いつもですと、まあ、2、3割は下がるっていう、まあ、定常的な数字を書かれてますが、うん、まあ、じゃあその前提でいったときに64層のインパクトってどれぐらいあるんでしょう。
まあ、多分倍化ダウンと微細化のコスト削減、これがまあ見合いになれば、まあ今でいう 12% ですよね。こういうことでしょうけれども、まあ3次元になると微細化が少し大きく進んでいくということが想定されるんで、まあ利益率は少し上がってくることは期待してますけれども、いいですか。ただ減価償却が増えてきますからね、特に17年度は。その辺はちょっとマクロとちゃんと計算してみないと。
わかりました。ありがとうございます。
すいません。ちゃんと計算したらまたお伝えします。
はい。他にご質問ございますでしょうか。ではそちらの一番最前列の窓際の方。
ゴールドマンサックスの松橋です。 簡単な質問が3つあります。1つはその構造改革費用とおっしゃっている600億なんですが、これは例えば不採算プロジェクトの引き当てとかそういったものを含めて、それを構造改革とおっしゃっているのかということ、あと、まあ、終わってみたら数字ちょっと変わっている可能性はあると思うんですけども、半分だったとか、そういう可能性はあるかっていうのを教えてください。
そうですね、まず、すでに受注している案件についての、引き当てかという質問に対してはこう明確にノーと答えます。もうロスコの引き当てですね、会計上当然してなければいけない話なんで、ここから何かロスコンがあるから費用が出てくるということは会計上ありえませんので。それから600億円がですね、減るのか増えるのかというのは正直今の段階では分かりません。増える可能性もあると思ってます。
なるほど。
まあ、全社的にちょっとコンセンサスを得たようなストーリーではないんですけれども、私個人としてはですね、600億円というのは今、株主資本がちょうどまあ3000億ちょっとぐらいな見通しになってると思うんですよね。まあ、為替を100円にしてということなんですけども、ですんでそのやっぱり3000億円、この3末の株主資本を下回ってくるとですね、まあ格付け機関の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、いろいろ格付け上問題が起こったりするんでですね、まあそれを割らない範囲の原資はまあ財務としては確保できるかなというところでの600が、まあ、たまたま上期の600とちょっと偶然数字上同じだったというふうなことで私個人は思ってます。ですからここから詳細に具体的なものを一個一個詰めていくと、まあ、減るかもしれないし、もっと膨れてきちんと処理しなきゃいけないことも出てくるかと思います。
なるほど、分かりました。2つ目の質問はまあ、ボーナスのことなんですけれども、まあ、今の、公表計画は下期も商用引き当て、まあ、要するに来年の夏のボーナスが今 の, ままでいくと、
そ う, です、ね、
そういう前提かと思うんですけれども、
はい、
それはもう要するにある程度コンセンサスが取れているのか、それとも、まあ、そうならない可能性があるのかということについてはご説明いただけないでしょうか。
はい、組合の方とまだコンセンサスは取れてません。
なるほど、分かりました。
ですからどういうふうにしていくのかというのは先ほどの株主資本の状況とか、あるいは期間損益とか、まあ、いろんな要因見ながらだと思ってます。
わかりました。で3つ目はこのストレージデバイス の, その緊急対策影響の数字なんですけれども、まあ、16年218億でデバイス効果で110億っていうのはなんかちょっとこうバランス的にデバイス効果をちょっと大きいのかなという感じもあるんですけど、これは人員、まあ、あるいはこう人員配分をまあシンプルにしたらこうなったと、そういう理解でいいですか。
そういうことですね、単純に。
じゃあこうデバイス他結構人がいらっしゃるというい
るっていうことですね。
わかりました、はい、ありがとうございました。
他にございますでしょうか。では、そちらの前が2列目の黒い眼鏡の方。
UBS 証券の安井と申します。質問3点ございます。はい、まず1点目はですね、ちょっと新聞の報道ベースになってしまうんですけれども、原子力のところで、まあ、燃料のところで、まあ、国内で、一緒にやって最終的にはこう原子炉までというお話があったんですけれども、今の段階でまあ交渉中というお話ですので、話が大きい話ですので、ちょっと今の段階でここの国内原子力事業、またはあとは国内3社って皆さん海外と、まあ、日立は GE さんとで重工さんは、アルバとつながっていてですね、なかなかこう世界的なこう提携にはちょっと難しいかなと思うんですけども、今の段階でですねちょっとお話しできるところを解説いただけると思います。これ1点目です。
そうですね、原子力全体をどうこうという話はですね、まあ、なんていうんですか、全くなんて申したらいいんでしょうけど、お話できる内容があるというか、そういうことはあまり詰まってなくてですね、国内の燃料の報道は多分新聞にあったと思うんですけれども、まあ、これもですね決まっている事実はないということなんですが、まあ、客観的に見ると 国内原子力動いてませんし、まあ、立ち上がっていくにしても徐々にということになろうかと思いますので、明らかにまあキャパオーバーしてますんで、ここのあたりはですね、経済合理性にのっとって何らかのことをやらなきゃいけないのかなというふうなことは事業部の方は考えているとは思います。ただまだ具体的なことはまだ何にも進んでないということですね。
で、ウェスティングハウス社が、まあ、東芝と2社でやっていくということに関しては、今の体制でそんなに大きな問題があるとはお考えではないと。
はい、このまま の原子力一つの東芝コアの事業にしてますんで、ウェスティングハウスを中心にやっていくということには変わりないです。
ありがとうございます。で、次2点目はですね、ナンドフラッシュなんですけれども、やはりちょっと SSD とかデータセンター向けになると、こういろんなプレイヤーがこうコントローラーを持って、ソフトウェアの考え方とちょっと違う考え方になってきてますので、一社でやるよりも他の人と組んだりとかですね、まあ、米国シリコンバレーでいろいろ開発されている方もいらっしゃるので、こういう方たちと一緒にやるっていう考え方で、まあ、ちょっとがあるのかどうか、でそれとも独自開発で東芝のオリジナル のデバイスでいくんだっていうお考えがあるのかっていうところをちょっと確認させてください。
基本的にはすいません、自社でやっていくっていうことですけど、まあ、あらゆる可能性は同時並行で考えているというのが、あまり煮え切らない回答になりますけれども、基本的には自前でやっていくということです。はい、
最後3点目ですけれども、はい、高等改革の、考え方なんですけれども、一応こう室町さんの時点でこう一応目処がつきましたという話で、こうまたちょっと出てきたという感じでなんですけれども、まあ、どういう条件で、まあ、この高等改革、まあ、ちょっとディスクリートとかシステムレス、あとパソコンテレビとか、もともと結構ちょっとどうかなと思われてたところもあると思いますので、今の段階でですね、社会インフラの方も含めてさらなる高等改革が必要だと今CFO から見られてお考えになっている領域とかですね、をちょっと教えていただければと思います。
そうですね、なんか構造改革って、まあ、パワフルに書いてあるんですけど、その言葉がズバリ適切かどうかというのは別にしてもですね、先ほど若干申しましたように、インフラ関係もですね、まあ、特別対策緊急対策を除けばですね、利益率はそんなに良くないんでですね、ここのところはやっぱり可及的速やかに改善していかなければいけないということで、カンパニー社長の方もまさにそういうふうに思ってまして、何らかの手をですね入れていきたいと、まあ我々としてもいつまでもやってるわけにはいかないんで、この下期になんとかけりをつけたいというふうな勢いで今進めてます。
デバイス側の方が多いのか、社会インフラ側で多いのかでいうと、どちらの方が大きいんでしょうか。
使うコストっていうのはまだ一切分かりません。まあ、目線的にはインフラの両カンパニーもですね、まあ、グローバルスタンダードっていうのはいくらと言ったらいいのかあれなんですけど、 EBITDA ベースでやっぱり 1.% とかですね、まあ、そういうのが他社の海外のプレイヤーさんでしょうから、まあ、せめてまあ営業利益率で 5% とかですね、まあ、そういう数字にはいかないといけないというのは社内での共通認識になってます。
はい、それではじゃあ、最前列の方。
メリルリンチの平川と申します。1点だけなんですけれども、先ほどの質問と若干重なるところではある、緊急対策費用のところなんですけど、今期ももともとのところから営業利益1200億円のところからすでに1800億円のところに来ていて、従業員の方はまあ、かなり我慢を重ねているところであると思うんですけれども、業績は改善してきている中で、経営陣の方としては今期も含めて今期来期緊急対策の必要性について、従業員の方に対してはどのような心持ちで、まあ、挑まれるといいますか、どのように今実行することを考えているのか、本当に今下期についても 緊急対策の必要性を従業員に訴えていくのかというところの考えについてお伺いできればと思います。以上1点です。
はい、従業員の方に対しては大変申し訳なく思っているというのが、経営陣の、総意です。昨年大きなマイナスを出して、今年度もどうなるか分からないというふうな状況だったんで、この1年間はご協力をいただきたいということで、組合のご理解を得てですね、進めてまいったわけですけれども、そういう意味では基幹損益的には改善をしているということが一つありますが、もう一点はやはり株主資本のところがですね、円高に触れているということで、あまり増加しないということで、かなり3000億円の水準というのは、もし何か万が一あった時に純資産割れする可能性もあるんでですね、一方でここのレベルはシリアスだと思ってます。為替中心になるとは思うんですけれども、あとは株もあるんですよね。年金負債調整が今まだこのずっと3級までは決算には入れませんけど、4級の時に年金負債調整も入れておかなきゃいけなくって、そういう意味では来年のフォースクォーターの2月3月になって為替と株がどういうふうな具合になってるのかっていうのを見極めながらですね、気持ちとしては早く解除をしていきたいというふうな気持ちは十分あるんですけれども、そこを見極めさせていただきたいなというのが、でもちろん従業員の方だけじゃなくって、一方でもう一方のステークホルダーの株主の皆様にもご迷惑をかけていることは我々十分認識してますんで、そこのところもですね、バランスを取りながらですね、ご迷惑をかけている度合いを少しでも軽くしていきたいというふうには思ってます。ただもう少しフォースクォーターまで見極めさせていただきたいというのが我々の思いです。
他にご質問ございますでしょうか。では、最前列の方、じゃあ
JP モルガンの森山と申します。たびたびすみません、2点だけお願いいたします。報道ベースでインドで その原子力に関しまして、以前御社が受注を取られた矢に読めましたし、また最近日本と政府間で協定があったというふうなことも出ておりましたので、中長期の視点でインドの原子力ビジネスに関しまして今お伺いできる範囲でコメントいただければというのが1点と、あと結局のところ映像事業は黒字がになるまではこう構造改革をやるっていう理解でよろしいんでしょうかということで、具体的な内容は本日はなされないということなのですけれども、ある意味国内の方もかなりこうドラスティックなことも考えて今後進めていくということなのか、少し補足でこの、今回ちょっと映像がやはり赤字が拡大した形になっておりますので、コメントをいただければ幸いです。
はい、まずインドの話ですが、受注はですねまだ正式にはいただいておりません。ただ、ウェスティンガース東芝としてはインドで拡販をしていきたいという思いはあります。それで、今モディ首相がいらっしゃって、原子力協定に多分調印をされるのかなとは思うんですけれども、基本はウェスティングハウスが受注していくんでアメリカからインドへの輸出にはなるんですが、原子力の炉内構造物とかあるいはタービンとか発電機とか、いろんな原子力関係の部品、当社の景品事業所等で作ってますんでですね、この協定が結ばれれば日本からの輸出も可能になる、あるいは当社だけじゃなくて当社に納めていただいているサプライヤーさんとかですね、そういったところも仕事がどんどん増えていくということでですね、ぜひとも我々の思いとしてはもう安全な原子力機器をですね、日本も含めてインドに供給していきたいという思いです。それから映像についてはですね、映像に限らずですね、やはり大きな赤字を出す可能性があるものはその可能性がなくなるレベルまでですね、いろいろなプランを練って、改善をしていきたいというふうに思っています。すいません、ちょっと端的な 答えで申し訳ないんですけど、
はい、ご丁寧にありがとうございました。
はい、他にご質問ございますでしょうか。よろしいですかね。はい、それではこちらをもちまして2016年度第2四半期決算説明会を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。